今日の水戸黄門様は初めてお越しいただきました。大変素晴らしい方でございます。前浄土真宗本願寺派総長で前龍谷大学理事長岩上智光先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、
はい、
ちょっと私は他の方よりもちょっとだけ緊張してます、
はい、珍しすぎます。それは
そうだね、もうずっとお世話になってるんです、長いこと。
そうなんですね、
はい、ほんでね、本願寺で9年間総長なさったって、はいはい、本当に珍しい。
9年って長いんです
ね。長いんです。
普通は何年で、
もう早い人になったらもう1年ぐらいで終わったり、
はい、1年で、うん、あ、そういうことも、
おそらく普通の国会より本願寺の方が難しい。
難しい
というのはね、議会制引いてるんです。
あ、うん、そうなんですね。
それも日本の国より早いんです。
進んでるんですね。
そうです、そうです、はい、だからそういう面でもね、9年間ね総長するのすごいんです、
はい、
だから僕はね、もう最初にお詫びしておきますけれども、
はい、
前総長でちょっと前に、はい、総長辞められた、
はい、
最後ね、もうずっと総長総長って言うてますん で、
ね、
ラジオでね前って言おうつけんのでもう未だに普段は総長総長言うてますんで、ラジオではこの場ではすいません、私は総長っていう感じで、
はい、
言わしてもらいます。ただね、お年聞いたらびっくりしますよ。
お年
87。
スーツ着てお越しですよ
めちゃくちゃ元気でしょ。
お元気、
うん、そう、未だに本願寺系の学校とかいろんな役なさってるから、
はい、そうなんですね、
う
ん、
そういう面ではね
現役ですね、
うん、それとね、その中でもね、私は一番最初にいただいた本があって、
はい、
それをね老人ホームとかに結構配ったんです、
はい、
それがこの生きて死ぬ力。
本当ですね、
これはね本当にね、はい、昨日大谷先生でね、
はい、
歯医者を結構手広してあるその先生にねあげたらね、
はい、
ファンになってます。
うーん、
本当にねこの本ね、なんて言うんですかね、死ぬことに対するね、
はい、
読んでね、
はい、
ホッとできる本。
死ぬことに対してホッとできる、
うん、ね、それはやっぱり
想像がつかないですけど、
それ読まったら
普通怖いですよね、死ぬって、
うん、それがね、うん、年取ったら近づいてくるからね、
はい、
この本読んだら和らぐ心が。できたらそのくだりちょっと読んでください。生きて死ぬ力の、
ね、岩上総長の、はい、生きて死ぬ力という本の139ページの部分ですね、はいはい、男女の中は好き同士がいい、相性のいい方がいい、お互い言葉を忘れない方がいい、心も体も一つになれる方がいい、一つになれなくなっても肌を寄せいたわり合い助け合える方がいい、それでも一人になる覚悟はしておく方がいい。
なんかね、
はい、
なるほどと思うでしょう。
すごいですね、
この短い文の中になんか集約されてる感じするでしょ。
ねえ、そのなんか夫婦というものがなんかこう集約されてる気がします。
そうです。で、男女のね、
はい、
やっぱり生きていく機微みたいなのがね、すごくねこの中にあふれてて、ここはね本当にいいあれですわ。それとね、警察庁のボスね、ここに出てくる金高長官、
はい、
一回会うてね真っ先に本当にファンになった。というのは総長は東京生まれの東京育ちなんです、
はい、
で金高長官もそうでしょ。
そうですね。
で総長ぐらい偉い人や思って長官を追ったら、
はい、
まあ同じ東大同士やからね、お寺の総長やから固い話苦手やのになと思ってた
なんか説教されそうな感じしますよね。
そう、ただねめちゃくちゃざっくわな逆に、ただね総長はねこのね6年生の道徳の教科書に載ってるんです、
はい、これ先生、あ、本当ですね、岩上智光って書いてありますね。
はい、 新藤さん知ってるくせに初めてみたいな上手や、
うまいね、
うまいわ、もう、
あ、もう、あのこの感覚だけは感心しますよ、そうそう、ほんまに
逆にね、
いつも思うけど
女優でしょ、なかなか
高橋理事長は脳原稿で滑らかで褒め上手でもうね、独演会だね感心しましたよただ一つね、はい、正確に言うと僕ね8年8ヶ月なの、
あ、
それで本願寺流で言うと 在任9年ということになる、
なるほど、ね、なるほど、ね、
これ公共放送だから聞いてる人がいらっしゃるから
あの
違うぞって言われるとまずいからちょっと訂正します、
あのご訂正ありがとうございます国語のね、
はい、
教科書にね、はい、まして道徳に ね総長のね、うん、文章が載ってるっていうのは、
はい、
これはやっぱりすごいことなんでね、
はい、
ラジオ聞いてるねあのご父兄もいっぱいおられるんで、うん、ちょっとそのくだり読んでもらえません、
はい、あの詩のところからでよろしいんですか、ね、はい、生かされている岩上地高、太陽の光、大気、海、大地、草木が生い茂り、鳥や蝶が舞う、降り出して田植えいよいよにぎやかに、天と地と水とそのつながりの中で人も生きている、受け継がれてきた命、父がいて母がいて生を受け育まれ計り知れないつながり、無量の縁に支えられ今ここにいる、今日もまたたくさんの命をいただいて食事が整い無事食べられる、水も喉を通ってくださる、そのおかげで今このように生きている、命荒らしめられている、ありがたくいただく毎日の食事、生きる源、手を合わせいただきます、眠りについて何もしないままなのに朝の目覚めがまたやってくる、生かされる命の不思議にありがとう、生きていく自分の器量に応じて精一杯生きていく、生きていくそのままが生かされている私、
すごい、なんか納得してしまう、
ね、本当に6年生でもね理解できるような内容で、
そうです、それはね、僕思うんですけどね、うん、みんなが驚くのは、
はい、
ざっくばらんに人と話せる力って、
はい、
あの偉そぶることは誰でもできるんですよ、
うん、
それで偉い人が、
はい、
一般の人に降りてくるざっくばらんに話せる力って、
は
い、ね、これがね本当の素晴らしい人間性で、やっぱりね相対的知識力だと思うんです、
うん、
それ知識が豊富やから反対に引き出しがたくさんあるから、
うんうん、
いや理事長さん違うんですよ、僕はねあの失敗がたくさんあるから失言をしてるからだからあのそんな立派なもんだと思ってないから本当にだから結局ねまあ江戸っ子でもありますからね、まあざっくばらんなんです、
うん、
高ぶったら恥かくとか
それがすごいです、
いやでもやっぱりあの口調がねあの江戸っ子みたいなのあれですね、あ
の本当の
江戸っ子は
生粋の江戸っ子ですから、
もう一番もホテルオークラのそばの本当にいいところに大きなお寺出身なんで、
あ、そうなんですね、うん、
それでね僕やっぱね、まあ、周りはそこなんですけど戦争が始まりましたから、
はいはい、
昭和1年生まれで、
はい、
太平洋戦争が昭和16年12月8日、うん、もうその時なぜかね両親のふるさとの富山へ疎開してたんです、だから親父がどういう情報でね私を戦争の前に疎開させたか知らないんですけど、で昭和16年12月8日は富山県北陸はね、鉛のような雲が垂れ込めて、みぞれが降ってました、それは今でもよく覚えてる、
なるほど、
で 5歳ぐらいだったかな、うん、5、6歳でしたから、あのとても寂しい思いしたんですよ、親から別れて。それからまあ、あの母の実家のうちでしたけど、
う
ん、まあやっぱりね肩身も狭かったし、
まあそろそろでしょうね、
小さい頃からいろいろね、
そろそろでし
ょう、苦労してる。
なるほどなるほど。
でまあいろんなことを体験してますんで、
なるほどなるほ
ど、だやっぱ自分も大したことないってことは分かってるし、おのずからあの気配りのね、あの人間、
なるほど
まあそんなことですね。
なるほど、
うん、じゃあ総長のお腹いっぱい食べれなかった時代があるんですね、うん、
おっしゃる通り、
うん、だから子供時代、
だから生きていくっていうことがね、うん、大変だっていうことはもう小さい頃からね、大概妹がね亡くなったんですよ、今だったら亡くなるようなことはないと思うけども、当時はもう医療もねできませんでしたから、あの大人を優先して助けた、だそういうのを見てますからね、だから食事がいかに大切かということも分かってるし、やっぱりあの厳しい経験が、まあ、今になれば肥やしになってるのかなと。
な、僕はあの総長ね、東大出た人にみんな聞くんですけれども、うん、総長何歳ぐらいで東大っていう意識持ったんですか？
うん、僕ねわがまま者だったからすぐ就職できなかったんですよ。だからどこか学校行かないとまずいじゃんと思って
それで東大って、ね、な行けへん
その辺がすごいでしょ、
ね、すごい、
ずっとズバリ言うとね私朝日にね憧れてて朝日新聞受けたんだけど怒っちゃったんだ。
あ、そうで
した。しょうがねえからじゃあ大学に行こうってことになって、
なるほどなるほど
しょうがないからっていうのがすごいです、
ね、今にさん聞いたら喜ぶんちゃう俺は東大から朝日新聞やれなるほどなるほど、そうですか、
ね、
結局出られて総長大学におられたんですね。
あのいやあの大学も行きにもおったし、
はい、
だから最初の頃は拾ってもらえなかったんで、あの高校にも行ってました。
あ、そうですか。
それでね中村はじめ先生っていう立派な先生ね、文化勲章もらって、
はいはいはい、
あの世界的な仏教学者ですけど、はいはい、で中村先生が声かけてくださって、お前福島大学行け言われたんだけど、バカだったんですね僕いや先生ちょっとそこは遠いから
って、ね、遠いからって、
本願寺系のね、うん、あのまず高校の先生になって、
うん、
それからいろいろまた苦労して、うん、今日になってるの。
そうですか。
いやバカなんですよ。
いやあね反対ね、
はい、
総長見てて思え、昔の人がね、バカを言える利口者って、まさしくそんな感じせん。
理事長はね、
はい、
人を褒めるのはもう天才的に上手。
天才的に。
あのね、私はね、反対にね、もっと褒めるの上手やったらね、他の職業したと。
どんな職業ですか？
いや、よいしょの職業。
よいしょのね、
太鼓持ち太鼓持ちになってと、やっぱり中途半端なね褒め方しかできへんから、
いや
そう、懐の深さと奥行き分かるでしょ、
分かります。
いや
というのはね、でもね、仕事において総長いう仕事において厳しく対応できたから9年持ったんですよ、普通持たない、やっぱりね、あの先読みできる能力だけやなしに、やっぱりね、ツボを抑えるのがうまいんですよ。さあ、おそらく総長はね、未来はね、マッサージ師やね。
ツボを抑える
全然違う
今なんでツボ押さないか、
昔そんなのありましたね。
なんか今日そういう方へ走ろうとしてるよね。
いや違う、総長に合わせたら、はい、こうなんの技でしょ総長って
やっぱりね、おっしゃる通り物事にはツボがあるんだ、ね、しかしね、感度が良くないとダメなんだ。
なるほど
そこが肝心です。
なるほど
感度良くね、ツボを抑えられない、
ね、ちゃんと反応が出ないとダメですからね、ツボを押して
気づけへん、
はい
めちゃくちゃ笑いの中の切り返しのうまいこと、
ね、本当に
これやっぱ本願寺の衆議会議員が束になっても勝てないよ、
ね、いやんなことはない
本願寺お寺の数ものすごく多いんですよね。
昔総長私が聞いた時は、うん、若い頃は1万500カ寺ぐらいって言われてたんです
けど、正確にはね1万今200ぐらいなんじゃないかなと。か過疎でね、ご時世で
やっぱり、
はい、要するに地方ではやっぱり過疎で成り立たないお寺が出てます。加速度的に増えてるんですね。
なるほど過疎は加速度的
これは総長としては言っちゃいけない言葉なんだけど、はい、まあいいもうやめたから言いますけど私の重大な責任問題になる。
なるほど。
だけどやっぱり時勢には勝てないんですね。そういう過疎地ではもう寺というものが機能しなくなるわけ。
なるほど。
頑張ってる方もいらっしゃいますけどね、大きな流れには抗せない。
なるほど。
政治的には総長の私の責任です。
なるほど。
だから その点ではもうお詫びを申し上げなきゃいけないんで。
なるほど。
だからやっぱりそういう意味で都市部とかアメリカとかね、外国に向けて、はい、分かりやすいメッセージを出していくということがこれからだと思います。
なるほど。
ちょっと硬い話になっちゃった
な。外国の場合はそうじゃやっぱり東南アジアも含めたヨーロッパも含めた、やっぱりどこを一番日本の仏教として攻めるんですか。
一番ねもうすでにやっていて可能性があるニーズもあるところは要望があるところはアメリカですね。ハワイとかアメリカで。
なるほど。
で中国なんかは漢文の国だから、うん、中国人すぐ読めるんですけど、まあ、ご承知のような事情がありますんで なかなか厳しいと。
そうですね。
だからまあアメリカカナダ、ハワイ、
はい、
その辺が当面の目標だろうと思います。
総長ハワイの山火事で本願寺がすごい、
一火事ね山火事で本願寺だけじゃないですけど本願寺のお寺も焼けております。
そうですね。
まあ、直ちに募金活動して復興すると思いますけどもね。
あそうですか。
これから、まあ、国際的には頑張っていかなきゃいけない。
なるほど。ただこんなやったら変ですけれどもやっぱり議会してたら議会制引いたらいろんなやっぱり対抗的な派閥なんかできますけれどもそういうのはお寺としては総長としてはその舵取りの難しさってすごくあったん違います。
それはね衆議会衆会、はい、本願寺の衆議会は日本の帝国議会よりも制度的には我々の方が早いんで、だからまあそういう意味では一つの誇りなんだけれどもやっぱ議会政治っていうのはねいろんな意見がありますのでね、ですからやっぱり労力と時間がかかる。
なるほど。
だから合意形成にねやっぱ相当苦労しなきゃいけない。
なるほど。
だからその辺はなかなか難しいところですね。
なるほど。
自由と民主主義はいいんだけど時間と労力がかかる、
う
ん、
そうですね。僕はやっぱりもう本当に自由と民主主義の今岐路に立ってると思うんです
よ。難しいところです ね、
そうですね。
世界中が大きく言うと人類がね
そうです
どういう方向でね舵取りをするのがベターなのかね。
そうです、
とってもこれは難しい難問だと思いますね。
ありって、はい、2割は落ちこぼれで働かないんです。
そうなんですね。
28の論理で2割は労働意欲ないんですよ。だからその数の中に2割はほとんどサボりがおるんです、
はい、ところ人間も一緒ですかね、それ。
ところ人間はね、はい、間違った特に日本なんかある面で間違った保全してるわけですね、
は
い、それからサボりでも十分生きていける。
あ
努力して報われる人、努力しなくても同じように生きてる人って今の日本増えてやっぱりここの問題ですね。その日本にいる努力しない人を、はい、そうしたら 全て平等やいう方式でやれるかって言うたら、弱者の中にでも本当に弱者にならざるを得なかった人と、好き勝手にサボって弱者の方に行ってる人といるわけですから、うん、
はいはい、
その見極めいうのは、で昔の僕そういうのも含めて大きな宗教っていう部分でやっぱり上手に回ってた社会やったと思うんですよ、
うん、
とある時に道徳観念がなくなってくることにおけるそういう風な問題点っていうのはものすごい出てきたと思う。
だから お釈迦様のねあのお経によれば遺言は、うん、あのこの世の中は移ろいゆくと、だから怠ることなく努めるがいいと、つまり怠け者はダメですよと、
うん、
世の中常に動いてるんだから、うん、それぞれ一生懸命あの努力をしなきゃいけないと、そうおっしゃったというふうに書いてあるんですね。だから僕はあの先ほどの教科書でもねあの読んでいただきましたけども、
はい、
生きていく自分の器量に応じて精一杯生きていくと、
うん
うん、その姿勢がねとても大事なんじゃないかなと、うん、基本的にですね、
うん、
でおっしゃるようにやっぱりあの人それぞれですから向き不向きもあるし、やっぱり勉強ができる人もあるしできない人もあると、いろいろなわけですよ。しかし勉強ばっかりが人生じゃないんで、それぞれの技能を持って持ち味であの生きていかなきゃいけないわけだから、やっぱりそれぞれの持ち味が生かされて、でしかもみんなが精一杯ね愚直に生きていくという姿勢があのとても大事なんじゃないかというふうには思いますけどもね、それは変わらないことだと思う。
そうですね、
うん、
またそれを変えれば国は滅びますし、
そうですね、
うん、本当にそう思います、ね、最後はちゃんと上手に、
はい、
あの締めはるでしょ
う、はい、もうあの納得の一言をいただきましたありがとうございます。
今日は総長の、
はい、
そう本当に深い話を最後に、
はいはい、
あの終わりましょう、
はい、ありがとうございます。お布施はなくてよかったんでしょうか。
いえ、あのお布施は、
はい、
おそらく、はい、あのたくさんいるって言われる
お布施いただいても今日は赤バラへあの寄付をして帰るの金じゃんの一等
それはありがとうございます。
ありがとうございます。
また次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
岩上智光でした。